ニッポン放送ポッドキャストステーション。
FM93AM1242 日本放送青木愛スポーツ 2U。 こんばんは、青木愛です。 K-セカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 この番組はこれからもっと注目してほしいスポーツに打ち込むアスリート関係者をお招きしていくスポーツトーク番組です。その競技の魅力やこれからの発展に向けてお話をしながら、スポーツの持つ無限の魅力を You ラジオの前のあなたにお届けしていきます。ゲストは前回に続いて4年後のロサンゼルスオリンピックで初めて採用される注目競技フラッグフットボールからです。富士通フロンティアーズフラッグフットボールクラブに所属され、日本代表選手としても活躍される加藤豪選手をお迎えします。今回はフラッグフットボールの国際大会についていろいろ伺っていきたいと思います。この後加藤選手がご登場です。日本放送青木愛スポーツ 2U K-セカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 それではゲストをご紹介しましょう。前回に引き続き富士通フロンティアーズフラッグフットボールクラブ所属日本代表の加藤豪選手です。
よろしくお願いします。加藤豪です。
よろしくお願いします。改めてプロフィールをご紹介します。1993年広島県のお生まれ。広島城北高校時代にアメリカンフットボールを始めます。その後関西学院大学をご卒業されて、社会人1年目からフラッグフットボールをスタート。日本代表に2020年から選ばれ、第11回インターナショナルボールや第1回アジアオセアニアフラッグフットボール大陸選手権大会などの国際大会に出場されています。今回は加藤選手とフラッグフットボールの出会いなどをお伺いしていきたいと思います。はい、ということでフラッグフットボールを始めたきっかけはあれですよね、先輩に
誘われたり。そうですね、はい、寮の前で先輩に待たれて
喧嘩をしちゃってましたもんね、はい、このフラッグフットボールを始められるまではアメフトをされてて。
そうですね。
それ以前は何か他の競技ってされたりしてたんですか？
その前はまあいろんな習い事を家でさせられても、空手であったり、
空手、
カヌーであったり、なんかちょっと変わった習い事をいっぱい習ってたっていう。
確かに、なんか空手もカヌーもさあ始めようって決められるあれじゃないというか、なかなかねやってる人少ないかなって思うような競技ですもんね。まずアメフトはなぜ始められたんですか？
アメフトはまあたまたま高校にあったっていうのもあったんですけど、まあ高校でちょっと新しいスポーツしてみたいなっていうので体験入部したところ、うん、まあ、その時ちょうど、まあ、先輩の策略にはまったんですけど、すごい褒められてお前うまいなみたいなセンスがあるなって褒められて調子乗ってそのまま入っちゃいました。
よく聞くパターンです、ね、
そうです。
で大学、
はい、
大学時代っていうのはこのアメフトは、
そうです、ちょうど僕も高校3年間アメフトでちょっと腰を痛めちゃって、もうで大学時代はできないなっていうので、もう本当にその大学生をサークル入ってアルバイトをしてという生活をしてます。
そのサークルは何サークルを入られて
た？サークルは本当にバドミントンやってました。
あら、なんか
全然違う競技。
ほんまにいろんな競技をねご経験されてるんですね。で社会人1年目からフラッグフットボール。
そうですね。
はい。これ競技をすぐやれる環境っていうのはあったというか、まあ先輩に連れて行かれたからあったんでしょうけど、はい、まあでも先輩いいひんかったら、
そうです、出会ってない可能性が高いですね。
そうですよね。え、知ってました？このフラッグフットボールっていう存在は。
そうですね、アメフトをやってたんで、競技の存在自体は知ってたって感じで、その先輩もやってるっていうのを聞いてたので、はい。そういった競技があるって知ってたんですけど、そんな近くにあるとは知らなかったっていう感じです。
なるほど。しかも結構ガチな感じですか？
そうですね。
なんかよくラグビーとかやと、子供とかやとコンタクトするのが危ないからって言ってタグラグビーやるじゃないですか、はい、このアメフトとかも子供危ないからって言ってこのフラッグフットボールやったりするんですか？子供、
そうです、お子さんはそうだと思いますね。
で大きくなったらアメフトに、
大きくなったらアメフト行くか、もうやっぱりもう今ロサンゼルスオリンピックが決まって、もうフラッグ一本で行きたいという子もいるんで、まあ、高校生からもずっとフラッグ一本っていう子も今増えてきたりしますね、
はい。高校とかの部活であったりもします？これ
部活はあるんですけども、数が少ないので、う
ん、
基本的には うちのチームは富士通フロンティアーズフラッグボールとかにもう今高校生の子がいるんで。
何人ぐらいおられるんですか？
今は2人ですね、
うん、じゃあもう学校の部活には入らずに、はい、学校終わったらそっちに移動してクラブチーム。
うちの練習がもう週末の週1しかないので、うん、普段は陸上部で
陸上部、はい、あそか走ること
も走るのを鍛えて週末にちょっとフラッグをやりに来るっていう感じ。
はい、そうか走るの大事ですもんね、はい。加藤選手が所属されている富士通フロンティアーズフラッグフットボールクラブっていうのはアマチュア？
そうですね。まあフラッグフットボール自体がプロリーグとかない、うん、ちょっとまだまあ全然世の中に浸透しないアマチュアしかないので、そうですね、アマのカテゴリーになります。
これ普段っていうのはどういうお仕事をされてるんですか、加藤さん含め。
そうですね、結構みんな会社バラバラなんですけど、基本的にはサラリーマンであったり、もう普通に街中を歩いてるようにみんな働いてるって感じです。
で週末はその練習の方に行ってっていう感じなんですか？はい、
そうですね。
それその高校生の子たちは、まあ、週末は練習来て普段はその陸上部じゃないですか。その社会人されてる方っていうのはその週末以外の練習ってどうされてるんですか？
は、おのおのもう個人でジム行ったり、あとはまあ外で走ったりっていうので、まあ
もう自主練みたいな。
そう、自主練しかできないという感じですね。
なるほど。なかなかやる環境というかそういうのがないからってことですか？そうですね、週末しか。ほえー。フラッグフットボールって F リーグっていう、
はい、
あれなんですか？
そうです。F リーグっていうのがまあ民間の地元のリーグみたいなのがあるので、まあそこがまあ一番活発かなと思います。
地元のリーグ、F リーグ。F リーグがこの関東フラッグフットボールリーグ。
そうですね、はい。
あ、じゃあ関西とかやったらまた別のなんちゃらリーグっていうのがあるんですか？
関西はそれがリーグがない
らしい。あ、ないんだ、はい。関東だけなんですね。そうです。ちょっと関西もこれからね、作ってほしいですね。
いや、ぜひ
です。誰がねって感じ
だった。
関西代表みたいなんだけど。これは、公式戦に参加されてるってことですか？
そうですね、まあ、リーグ戦という形で特に、まあ、全国大会とかにはつながらないんですけれども、うん、そのリーグ内で競ってどこのチームが優勝しました、優勝選手はこの人ですって言ったことをやってます。
この F リーグのシーズンっていうのは何月から何月ぐらいで？
そうですね、春の 4月からかな、4月から6月までオープン戦という形で。
4月から6月、
はい、オープン戦という形で、まあその時は交流戦みたいな感じであまり順位をつけずにいろんなチームと戦うって期間があります。で本ちゃんは9月から12月とかですかね、
9月から12月
に総当たりのリーグ戦をやって1位を決めていくって形です。
で、はい、加藤選手は日本代表選手ということで、去年10月に開催されたアジアオセアニアフラッグフットボール大陸選手権大会、これはどうでした？手応えみたいな。
そうですね、やっぱりアジアオセアの中でやっぱり日本は結構強豪国扱いなので、まあ、最初からもう1位を取りに行こうっていう形の中ではちょっと3位だったんで、個人的には終わった後めちゃくちゃ号泣してすごい悔しかった。
悔し泣き。
そうですね、
なんか課題みたいな見つかりました？
課題はそうですね、やっぱり環境的に試合をする環境があまりない、日本代表として試合する環境があまりないので、まあ、そういったところで土壇場でのなんていうしょ、メンタルの持ち方であったり、うん、そういったところでちょっとまあ他の国に劣ってちょっと負けちゃったと思ってます。
ちなみにこれ世界的に見てどこが強いんですか、強豪国？
世界的にやっぱりもうアメリカ、あとメキシコとかの北米あたりが強いです。
アメリカ、メキシコ、
はい、
でもその中でも日本は強いって言われてるってことですか？
アジアの中ではそうなんですけども、世界だと多分トップ10入ってないかなぐらいなので、はい、
そして今年8月に世界選手権が開催されます。この大会で目指されることは何ですか？
はい、そうですね、まあ、今回まあ世界選手権が8月にあって、まあ、やっぱり2028年ロサンゼルスオリンピック決まってからいろんな国が今興味を示してきているという状況で、前回が2022年に世界選手権あったんですけども、その時が20チームなんですけども、今回約40チーム、
倍じゃないですか？
そうなんですよなんで、まあ、その中でもやっぱりメダルゲームに絡めるようなチームを目指して頑張っていきたいと思います。
どうですか、今回40チームも来ますけど、まあ、そうです、何位ぐらいに
はもう本当にやっぱりメダルゲーム目指してベスト、まあ銅メダル目指して、
うん、
まあメダルに絡めるように頑張っていきたいなと思います、
ね。ダメですよ、金目指さない。
頑張ります。ちょっとチームの方針がメダルゲームなんで
。はい、そして4年後、ロサンゼルスオリンピックですけど、これの思いを聞かせていただけますか。
そうですね、ちょっと年齢的に僕が結構ギリギリなところがあるかなと思うので、
ま
あ、
年齢ギリギリ4年後30、
まあ、31です、
ね、4年後35
ですかね。
ギリギリか、
まあなんでちょっと道数はねどこまでちょっとピークを維持できるかなってなんですけど、まあもちろん選ばれるように頑張っていきたいと思いますとは思いながらも、やっぱりまだ競技レベルが低いので、うん、全然僕をなんかボコボコにしてくれるより強い人が出てきてくれた方が日本のためにはなるなという思い、ちょっと複雑な思いを抱えながら。
いやでもぜひオリンピック出てほしいですね、はい、はい。
日本放送青木愛スポーツトゥユー、 K' セカンドプレゼンツ青木愛スポーツトゥユー、パーソナリティの青木愛です。ゲストに富士通フロンティアーズフラッグフットボールクラブ所属日本代表の加藤豪選手をお迎えしてお送りしています。続いてはこのコーナー、愛のあるボックストーク。はい、今週もこの箱からお題を引いて、そのお題に沿って、はい、
はい、じゃあ引かせていただきます、
はい、
何が出るか、
いただきます、
はい、この競技一本だけで食べていけるもの、かっこ海外ではということで、そうですね、やっぱり現状みんなやっぱ仕事しながらこの競技をやってる状況なので、日本国内でこの競技一本だけで食べていけるかと言われると厳しいところがあるとは思いますね。
海外とかやとどうですか。
そうですね、アメリカとかではすごい大きな大会トーナメントがあって、それ勝ち上がると賞金が出たりするので。
賞金、
はい、しかも3億円とかで聞いたことあるんですけど。
3億え、なんかも
う確かそうなんですけど、結構いい賞金が出るんで。
なんで？
でもスポンサーがついてたりするんです、あの NFL の
ス
ポンサーがついて、その元スター選手がその大会に出たりするとやっぱ観客も来て興行になるので。
え、じゃあもうアメリカではこのフラッグフットボールっていうのは結構なんていうんですかね、盛り上がってるスポーツというか。
そうですね、 NFL のプロゲームという時期、スーパーボールの特にやったりするので、やっぱり競技としては知られてる、日本よりは全然知られてると思いますね。
3億やってどういうこと。え、ちなみに日本とかやとこういう賞金とか
はない、まあ、全くないですね。もう地位と名誉だけです。
へえ、すごい。じゃあもうアメリカやったらもう全然これ一本で食べてる選手とか、ね、結構いはるってことか。でもこれってオリンピック競技になったらこれから日本もどんどん変わるかもしれないですね。
そうですね、はい、
プロ化してってとか。いやちょっともう3億が強烈すぎて
ちょっと何ぼか忘れたんですけど、僕も聞いた時びっくりしたんで、そんなもらえんのと思って。
え、なんかもう日本はまだ何の競技やって私も今日言ってたぐらいのになんか申し訳ない。アメリカすごいな。はい、ちょっともう日本ももうちょっと盛り上がっていくことを願います。ちなみにですけど、そのスポンサー契約みたいなんて日本は今どんな感じですか。そのチームごとについてるのか個人ごとにつけてるのか。
それで言うと今んとこチームも個人もスポンサー契約はない状況です、
ね、
このスポーツで、はい、国内で。そうですね、
これからなんかじゃあいろいろついたら。
そうですね、ついていけば嬉しいなって思います。
あれですね、ユニフォームにもこもって、はい、いろんな会社が、はい、ぜひどこか。はい、じゃあ次の問題お願いします。
はい、聞かせていただきます。はい、フラッグフットボールをやっていて良かったこと。そうですね、やってて良かったこと、まあ、まずまあみんながやってないスポーツに触れられてちょっと良かったなってところがありますし、なんて言うんでしょう、大人になって日本代表を目指せるスポーツってあんまりないと思うんですよね。大人になって急に始めて。
そうか、もう結構なんかちっちゃい頃からやってないとっていう。
そういった意味で周りにもやっぱり大学とかで始めて今日本代表のこと人たちもいるので、まあ、そういった意味で大人になってもなんて言うんでしょう、ある意味青春できているなっていうのが切磋琢磨しながらなんか代表を目指して頑張れるっていうのはとてもやっててよかったなとは思います。
そうか、 青春か大人になって青春感じるって、まあ確かにめっちゃいい、いいですね、やろうかなえ、ちなみにこの世界大会みたいなのは女子もあるんですか？
女子もあります、はい、なんなら女子のゲームはちょっと盛り上がってます。
あ、そうなんですね、はい、おっと自分にまず走る練習からしなか絶対捻挫するすいません、お願いします、
はい、はい。競技普及のため必要と感じること、そうですね、やっぱりもっと皆さんに知っていただかないといけないなってところがあるので、うん、まあ今回ロサンゼルスオリンピックの競技に選んでいただいたので、うん、そうですね、まあまず組織的に、まあ今はアメリカンフットボール協会が見てくださってはいるんですけども、まあそういったところと手を組んで、もうちょっと人の目に触れれるような活動ができればなとは思っていますね。
なんか簡単に触れることってできそうですか？なんか結構そのアーティスティックスイングやったら、はい、まあ、夏休み選手の練習の休憩時間にシンクロ教室1時間とかあるんですけど、うん、そういう教室みたいなのはやってたりしないですか？
そうですね、お子さん向けの教室はやってて、まあ、ちょうど先週の台本にもあったように小学校の方で半必修競技にもなってるんで、まあ、そういったところにちょっとまあ出向いたりして、まあ、今のちっちゃい子たちに広めていければなと思ってます。
なんか大人より逆に子供の方がこの競技知ってるかもしれないですね。そうなんですよね。それで言えば、うん、子供から教わる大人かもしれないもっと広まることはい願ってます。はい、愛のあるボックストークはここまでです。ではいろんな話題でお送りしてきましたが、ここで加藤豪選手からあなたに伝えたいというワードを発表してもらいたいと思います。このというワードはリスナーの皆さんのこれからにも生きるような前向きで未来に残したいゲストの方からのとっておきの言葉です。どうですか、決まりましたでしょうか？
はい、大丈夫です。
それではというワードの発表をお願いします。
準備が8割。
準備が8割。
はい、
はい、
まあ、これはアメリカンフットボールってフットボールという競技、まあ、準備のスポーツと言われていて、まあ、本当に前日までで8割の勝負が決まるっていうのを言われているスポーツになります、うん、でまあもちろん競技やる上だけじゃなくてですね、まあ普段は仕事もやってるので、うん、まあ、仕事をやっていくでもやっぱり何にでも準備大事だって通じるものがあるので、まあ、この言葉は大事にして生きていこうかなと思います。
準備8割、確かに準備何でも大事ですよね。でも準備2割ぐらいしかしてないから
で多分ご本人の能力がすごいなと思
います。いや結局できないんですよ、そのちゃんとした時に。準備が8割、はい、皆さんもしっかり準備してください。はい、加藤選手のというワード、番組ホームページで見られます。ぜひチェックしてください。さあ、加藤選手とは間もなくお別れですが、今後のご予定は何かありますか？告知など。
はい、少し先にはなってしまうんですけれども、
はい、
3月30日と31日にフラッグトロの全国大会が富士通スタジアム川崎であるので、まあ、こちら、まあ、ちょっとでも今回の放送で興味が湧いたら足を運んでいただければと思います。
お、全国大会あれですよね、これは決勝があったから、この決勝で残ったチームが出てくるってこと
ですか？そうですね、各地方を勝ち抜いてきた強いチームが出る大会にはなってるので、すごい見応えはあるかなと思います。
じゃあこの3月30日31日、はい、ぜひ皆さん見に行ってみてください。ゲストは富士通フロンティアーズフラッグフットボールクラブ所属日本代表の加藤豪選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送青木愛スポーツ 2U。
さあ、まもなくお別れのお時間です。いや、もうなんかこのフラッグフットボール、日本とアメリカの盛り上がりの違いというか、競技の認識の違いがすごいなと思って。だって賞金3億ですよ。もうそれにびっくりして全部話そっちに持ってかれたんですけど私。いや、でもこの4年後のロサンゼルスオリンピックからもっとね、認知度も上がってもっともっと盛り上がってくると思うので、はい、これから来るスポーツですよこれは。はい、皆さんもぜひ機会があれば見てみてください。番組ではあなたからの質問、メッセージもお待ちしています。番組メールアドレスは aispo@1242.com aispo@1242.com です。 またパソコン、スマートフォンアプリラジコのタイムフリー機能を使ってこの番組をもう一度聞くことができます。さらにタイムフリーが終わった後は番組ホームページからポッドキャストで聞けます。ぜひホームページにアクセスして聞いてくださいね。さあ、そして私からお知らせです。今週土曜日朝8時から朝だ生です、旅サラダに出演します。今回もフィリピンの旅です。ぜひ皆さんご覧ください。ここまでのお相手は私、青木愛でした。またね。